千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。さあ今回は先週ですね、告知していた通り、私千年の会サニー永遠の仲永遠の仲間たちでしたかね、特集をしたいと思います、うん、すいません、サブタイトルちゃんと覚えてない。サニーですね、映画サニー、韓国映画のサニー特集でございます。ゲスト、告知していた通りお二方来ていただいております。まずはこの方、ワイナオさん。
おはこんばんちは、ワイナオです。
はっきり言いましたね、お疲れ様です。
はい、いえいえ、もう、
ね、ドラクエ以来ですね。ドラクエ以
来。はい、ドラクエ、あ、そうか、僕阪神暗黒も出てますから。
そうそうそうそう、僕の回もね。そうそうそう、
ええ、
いや好評でしょ。
3人しゃべりを、ね、前回やって聞きまして、
はい、
相当落ち込みましたけどね。
え、なんでなんでなんでなんで。
二度と聞きたくないって MC が言ったんで。
あ、 MC がね。でも自分の自分のことをってことですよ多分。
いやでも落ち込みましたよね。ああ、そっかと思ってね。いやいやいや、僕ら、僕がちょっと風邪だったんで。
いやいや関係ないと思
う。喋りづらかったし、もう落ち込んだよね。
いや面白かった面白かった。ドラクエの回は面白かったでしょ。よかったでしょ。
ドラクエの回ね、うん、長いね。
長いんだよね結局ね。結局長なるのよね。好きなこと喋るから、ね、編集もしないから、今日もしないしね。長なってもいいですよ、うん、今日もね。
いやいやいや、まあもうその分ね、もうギュッとね、は
い、ギュッとしていきましょう。
ええー、ギュッとというかね、もう情報量多めなんでね、
う
ん、今日は。
そうね。もう、さっき打ち合わせの時点でちょっと熱量がすごすぎるので、う
ん、漏れまくってるからね。
抑えめでいきましょう。
はい。
はい。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、このサニーをですね、教えてくださった、ね、きっかけを作ってくれた方、この方でございます。初登場、ちゃんまつ2017さんです。はい、どうも。
はい、どうも、東京ミルク放送局のちゃんまつ2017です、よろしくお願いします。よよよよよよよよよよよ。
ありがとうございます。
はい、言えなかった。
ようこそおいでくださいましたですね、はい、ありがとうございます。
どうもどうもどうもどうも。
普段はあのタイガースキャストの方でおしゃべり
とか、そうですね、はい、
あと秋キャンプでね、一緒に行かせていただき、はい、お会いさせていただきました。ありがとうございます。いやー、本当もういい作品を紹介していただきてありがとうございます。本当に、
あ、サニーで、サニーですね。
サニー、彼女はもう30分で寝たのをちょっと叩き起こせばよかったですけどね、もう寝てしまったのでね。
あれ、結局まだ見てもらってない、
ね、見てないですね。まだ買ってないので、買いますので、ね、買ったら見せますので、ちゃんと。
いい、大丈夫大丈夫大丈夫。
いやー、本当にいい笑顔で、ちゃんまつさんが見てくださいって僕にメール来たのを、まあ僭越ながらで言ったら、
はいはいはい、
ワイナオさんがまたこれはぜひ見た方がいいですみたいな、僕も一番好きな映画です、韓国映画の中で一番好きな映画ですって言ってくださって。
そうですね、
はいはいはい、
ハードル上がりきった状態で見ましたけど、まあいい、まあいい、うん、そうですね。これについて今日は3人で喋っていきましょう、
うん、はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何なのサニーって、ワイナーさん教えてよまず。
サニー
って何なの。あ、これまた最初に言っとかないかん、前半部分、前半、2本立ての予定ですけど、一応ね、
はい、
はい、前半ネタバレなしで、見てない人はこれを聞いて見たくなったらね、うん、即 DVD 屋さんに行くか、もう買うか借りるかで見ていただいて、後半見た後、うん、聞いていただければなと思います。もう見る気ないよっていう人はもうそのまままた聞いていただければ ね、ありがたいですけども、ね、はい、ワイナオさん、ね、じゃあちょっと説明というか、
はい、 あとね、ネットフリックスにも上がってますのでね。
あ、上がってますか。
あります、あります。
いいじゃないですか、
はい、ね、ただ僕はブルーレイ買いましたからね。
あ、僕も買わないと、はい、買います買います。
はい、ブルーレイ買いましたよ。
僕も持ってますよブルーレイ。
あ、偉い、あ、偉い言ってた。だ
すいません、俺ちゃんと見なきゃ。もう一回見なきゃ。
好きになったら終わりますね。
はい。
じゃあちょっと、あらすじ、はい。言っときましょうか。
言っちゃいましょう。
は
い、
韓国映画ですね。はい、日本での劇場公開が2012年の5月19日。
あ、
もう5年前。
はいはいはい。
はい、なりますね。で、映画 .com さんから解説で読みますけども。
はい、ありがとうございます。
1970年代80年代の洋楽ヒットナンバーの数々で彩られ、2011年韓国で740万人を動員したドラマ、
ドラマな
の、ね、夫や娘に恵まれ何不自由ない生活を送っていた42歳のナミは、ある日母の入院先で 高校時代の友人チュナと再会する。
ハチュナ。
25年前の高校生時代、はい、ナミやチュナら7人の仲良しグループはずっと一緒にいると約束し合ったが、 ある事件がきっかけで離れ離れになってしまっていた、ね、病気に苦しみ最後にみんなに会いたいというチュナのため、ナミは当時の仲間を集めようと決意、各地に散った仲間を訪ねる旅の過程で再び人生に輝きを取り戻していく、うん、監督は家族スキャンダルのカン・ヒョン・チョルということです。
はい、
まあ本当、はい、まあ、このままの映画ですよ、本当まさにこれなんですよ、もう本当単純なんですけどね、うん、感動が詰まってるんですよね、はい、面白い、笑えるとこもあったりね、
はい、これね、まあ、僕聞きたいのはまず初サニーですよね、
はい、
まあ、千年原さんの初サニーは、
はいはい、
もうこの企画に上がるようになったように、
はい、
僭越ながらという、
そうです。
大ポッドキャスト番組。
いやいやいや、そんなことないです。
ねえ、なんでしたっけ、エンタメながらか。
エンタメながら。そのコーナーも作ってくれたのも、あれですからね、端末さんですからね。
勝手に作りましたからね。
で、一発目ですよ。
一発目。
そう、一発目ですよね。
一発目にこれ持ってくるかっていうね、ところがあってね。うん、それがまあ、千年さんはそれですよね。
はい。
はい、
きっかけは。お二人
の。ちゃんまつさんはどうだったんですか、
はい、
ちゃん
まつさん。はい。
ね、公開当時に、うん、なんか面白いっていう評判になってたんで、でね、見に行ったんですよ。
あ、はい、映画館行ってるんだ。
はいはいはい。
あ、すげえ。
そしたら想像以上に面白かったから、とは言っても結構周りは知らないんで、なんか、まあ、多少映画好きな人とかに面白い映画ないって言われた時は大体なんかね、これを言うようにしてる。
うわ、そっか、これ言えばいいんや。
いや、これかっこいいわ。
そうやな、そうやな。これ言うたらええやん。
もういいわ。
なるほ
ど。あ、映画館に行ってるんですね。うん、すごい。
あ、いい
ですね。
そっか、はい。僕行ってないんですよね。
え、ワイナさんは何きっかけ？
僕はね、きっかけ忘れたんですけど、まあ、うん、もちろんね、有名なのは、うん、って僕は大体2011年2年ぐらいから映画を多く見始めるようになったんで、で、まあ、当初からも韓国映画っていうのはどうせあれでしょっていうね、
はい、
冬空なんでしょっていう、ね、冬空なのか、ね、それともキムギトー君みたいなもうぐちゃぐちゃなぬるぬるなザクザクなんでしょっていう
ぐちゃぐちゃなぬるぬる
ぐちゃぐちゃすんねん、もう
ぐちゃぐちゃぬるぬるなんですよ、
なるほどね、そうそう、
でライムスター歌丸 の、うん、ウィークエンドシャッフルの映画のコーナーね、
はい、
ムービーウォッチで今ならなんですけど、それでこう取り上げられたやつは見ようっていう時期があって、
はいはいはい、
それで韓国映画見に行くんですけど、大体ヌルヌルぐちゃぐちゃなんですよ、
はいはいはい、
だめなんですよそういうのね、はい、だからちょっと避けてて、で僕後でちょっと映画 .com の自分のその、
はい、
劇場見た日を見たら、劇場っていうか DVD 見たら2015年の5月だったんですね、うん、
はいはいですね、書いてある
、
はいはい、
その時に見てもう、あ、ごめんなさいですね、まずね、韓国に向かってごめんなさいしますあ、ごめんなさい、ああ、や、それこそ、
へ、
そんな素敵な映画ですよ、
これ。そうね、本当素敵な映画、
うん、素敵な映画、
その大どんでん返しとかその金もかかってるとかそういうのじゃないんですけどね、
ないね、
はいはい、
素晴らしい、
でもこの素敵なはね、僕思ったけど、うん、日本失ってるなと思いましたよ。
なんでああ、日本がね。
持ってたと思うよ。
日本人がね。
このやり方ね、持ってるはずなんですよ。
持ってる。で、僕がね、思ったのは、もうこれ裏返っちゃうけど、
はい、
僕が最初に思ったのは、1980年代の日本のドラマの、
はい
はい、
うちの子に限ってとか、パパはニュースキャスター、田村正和のコメディのやつに、雰囲気が似てるなと思ったんですよ。
3人娘が急に現れるやつね。
パパニュースキャスターはね。
パパニュースキャスター、
ね、あの部類のコメディの感じがあるんですよ。
感じは似てますね。
うん。すっごい感じて。でね、それで、僕、この機会に、まあ、これ、まあ、1週間前ぐらいに千年さんに言われて、
はい、
やりたいって声かけてもらって、
はい、
まあ、1週間期間があって、
はい、
で、YouTube とかで、3人のこと語ってるのを探したんですよ。ほんなら、ワウワウプラストっていう番組があって、
はいはい、
ワウワウの、うん。で、それで、サニーの回があったんですよ。
あったんだ。
サニーを語ってる回は。それも、プチカシマとか、あと、マキタスポーツ。
うん、はいはい
はい。
あと3、4人が、サニーを見た瞬間に、
はい、
もう3人が語りたいけどしょうがないって言ってやってる番組で、すごい内容が、これね、ぜひ聞いてほしいんですけど、そこはネタバレなしで頑張ってやってるんで、で、そこで言ってたのは、やっぱり似てるって言ってたんですよ、そこでも。
そう、その子供、子役とその大人になったのが似てるってことでしょ。
いやじゃなくて、
あ、違う
雰囲気ですよね。
話の構成とか雰囲気が。
全然違う話だよ、
俺。そう。それでね、さっき言った監督は加速スキャンダルっていうのをその一本前にやってるんですね。はいはいはい、2008年か9年ぐらいに。
はいはいはい、
それを僕、今回見たんですけど、これなんかは、そこでも話してたんですけど、パパはニュースキャスターにめっちゃ似てるんですよ。それは DJ なんですけどね、主人公が。DJ のところに、自分が若い時に、中3の時に、初めて会った憧れの人の子供が来て、その子供を連れてくるっていう話の感じで、それもコメディ路線で、それも僕見て、はいはいはい、昨日見たんですけど、泣きました。
あ、泣くのはわかる。
これね、でも、本当ね、さっきも言ったように評価高くって、映画 .com ね、僕、大体映画 .com のレビューの採点があるんですよ。
はいはいはいはい。
ね、5点満点で 5.5、4.5、4、3.5って 0.5 ずつつけていくんですね。
はい。
で、もちろん、まあ、シン・ゴジラとか、去年の君の名だったら、はいはい、もう見てる人数が膨大やんで、何千人ってあるんですけど、3人の場合629人になってるんですよ。
まあ、かわいいな。書いてある。
うん。で、その中で、シン・ゴジラが確か 3.9 で、3.9 ってめちゃめちゃ高いんですよ。
超えてるじゃん、これ、すごい。うん。
ね、で、うん、普通3、僕の中で 3.6 とか7だったら面白いんですよ、大体。僕の市場は大体ね。
はいはいはい、
で、僕が見たいなと思ったら 3.3 とかだと、見に行ったらやっぱりそこそこかなっていう感じなんですけど、
はい、
サニーに関して 4.1 なんですよ。
はいはいはい。相当高いね。
ベラボーな数字なんですよ。
ベラボー。
君の名はが4なんですよ。
うわ、超えた。
ベラボーにこの数字すごい評価が高い。見た、まあ、多分見る人の、映画好きが見るから高くなるっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
相当この評価高くて、僕が知る限りこの世界の片隅の次ぐらいに高いですね。
うわー、すごい。
この世界の片隅 4.3 だと思うんです
よ。高っ。
それはもう超絶ですね。もうおかしいって思いますね。
はいはい。
でも 4.5 超えると本当に超えることがないんですよ、大体映画とかも。
年間のところって 4.0 以上ってないですね、基本的に。
あ、そうなんだ。ね、
はい。
へ、
相当評価されてるなっていうのは、まず。
パワーレンジャーが超えてくるね、じゃあ、それをね、パワーレンジャーが。
パワーレンジャーはね、俺、ロボットがね、気に食わないなって、ね。見てないんですけど、
全部
見に来ます
ね。いや、全部拾ってくれるね、ワイナオさん。ワイナオさんやっぱ全部拾ってくれるから。
ちょっともう顔真っ赤ですよ、
ね。ごめんなさい、すいません。
興奮すぎて。
ありがとうございます。そう。
当時確か、ごめんなさい、お名前忘れちゃったんですけど、なんかね、はい、お笑い芸人さんたちが、
はい、
これ見て面白いって言うんで、
はい、
勝手になんかね、事務所に黙ってイベント開いてましたね。
すごい。あ、いいな。
で、なんか集まったお金で黒字出たのは、なんかこう、3人に還元するみたいな。
どうすんねやろ。
単純にただ面白いからみんな来てくれっていう。
闇営業だ。
闇営業をやってましたね。
お金集めたらあかんわな。
すごいっす。やっぱ男が好きな映画ですよね。男の人の方が好きなんじゃないかなっていうのは感じましたね。
そう、これだ、そう、どうなんでしょう。だからね、まあ、僕、ライムスターの方の評価も、レビューも聞いたんですけど、
はい、
やっぱり批判する人は、
うん、
やっぱ女性が、
25
年後に会った時に、
はい、
やっぱりそう、25年経過して、言うたら、収入も格差もあって、あんな仲良くできひんっていうふうに、いうのが多いですね。
つまんない意見だな、その女は。クソみたいな意見しとんだ、そいつは。そうね。
ある意味、過去を振り返りたくない人か、
はいはいはい、
もしくは過去、今が充実してるしすぎて、過去を振り返るの暇がない人みたいなのは、あんまり高くないかなって感じ。
お前らの人生に別に照らし合わせなくていいんだよ、そんなの作品に。おめえが主役になってんじゃねえや、おめえはよ。
リア充じゃダメなんだよ。
なるほどなるほどね。
と思いましたね。
あ、 これは
これいいですね。
先週のあの暗黒時代よりも熱量がすごいねやっぱりね。
あ、風邪ひいてましたからね。
すげえ、いや関係ないと思う。いや風邪でも今日喋ってたと思うよ多分、
ね、いや樋口さんね気使うの長くなると怒るから。あそこでもうずっと言ってたんだ。
言ってた、
ね、も元さんとかと一緒に
ずっと言ってた。長いのはいいです。いや長いのはいいです。
怒られるぞ。
長くてつまんないのはダメなんです、ね、面白ければいいんです今日はね。大丈夫ですから。
いや
あの時も面白かったですよ。大丈夫です。
でもやっぱりねその見てて、はい、絶対にねその、まあ、現代と25年前とパートがあって、うん、好きな人は絶対に25年前のパートを見てもうああキューンっていうかね、うん、おっさんが言うのもないけど、はい、絶対なる人ですよね。
なるなる、うん、色使いとかあのもう蛍光色に蛍光色みたいな。
そう、
はいはい
はい、すごいこうな女の子をめでる映画ですよね。
そうね、そうですね、
うん、これでも最初ねいいちょっと、うん、その25年前というか、まあ、高校時代って言われた時に、
はいはい、
ちょっと幼すぎる。
幼い全員幼い ね、
うん、なんかね
ちょっと中学生っぽいですよね。
そう
僕最初小学校6年生だから、
うん、まあ人によるね、演者さんによるけど。
そうそうそう。で、見てたらなんか高校受験がどうだろうみたいな話するから気づくんですよね、これね。
高校生ですね。
うん。で、結局1986年でしょ？
はい。
で、まあ、いろいろ公開だと聞いてて、86年、韓国の86年って、
はい。
軍事政権下で。
はい、ああ、出てますよね、ちょっと。
そうそう。
はいはいはいはい。
うん、ちょうどだからあのお兄ちゃんが労働
そうそうそう、
ね、覚醒運動してるんですよね、
は
いはい、そう、うん、でお父さんは労働者で、うん、それを怒ってるっていう、ね、
そうそう警察沙汰になっちゃうって言ってね。
そうそうそう、
ビラ配っただけでっていうのもあり
ますね。うん、だからでちょうどねその民主化に動き始めた頃で、
はい、
高校生にもあの私服を着るっていう、
ああ
うん、
そういう民主化の動きになってたらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ、そういうのもあってかなっていうのと、あの頃のダサい服っていうの、
ね。そう。
まあ、今見てダサいなのか。
まあ、いい感じ。
あ
の
絶妙なダサさ。
いい感じなんです。
いいっすよね、あれ。
ナイキをやたら押すっていう。
みんなナイキ。
ナイキばっかり買って、ね、靴みんなナイキだったって言ってこういうシーンがあります
から、ね。そう、みんなナイキで、でもリーダーのハチュナはアディダスなんですよ。
ああ、カバン投げる時もあのカバンアディダス。
カバンにがアディダスのマークなんですよ。
そうそう、アディダスですよあれ。
ね。
ええー。
わこ、俺もう僕アディダスやったから。
はい。
そこでグンと上がった。僕らの時はキャプテン翼で、
はい、
プーマかアディダスやった。
ああ、なるほど。
で、アディダスっていうとキャプテン翼やったら若林君なんですよ。
アンブロじゃなかった若林アンブロとかアンブロ
じゃじゃじゃ一番最初アディダスアディダスのあの帽子かぶってるんですよ。
そうだ
あのよくわかんない、
はいはいはい、
あれ見てハチナがこうカバン投げてるのあーあれ若林くんって思っ
ていやあんただけだからそういう若林現像出てくるのかな、
はいはい、そういうところがキュンあのちょっとね
スーパーグレートゴールキーパーね。いい SGGK ね。
うん、はい、SGGK、
はい。森崎になるとスーパー頑張りゴールキーパーになります
よね。はい、そうです、ね。先が森崎
君
ってやつ。
森崎君。ボールは友達が怖くない。キャプテン翼特集じゃないのですいません。サニー特集でしょ。
そうですね。
そうですね。いや、じゃあちょっと、登場人物、これもう、ワイナオ会になってしまうから、このままだったら。
あ、ごめんなさい。
いや、大丈夫。登場人物、紹介しましょうか。
そうですね、はいはい、
まずはその言ってる、まあ、題材にもなってるサニーっていうのは仲良しグループの名前だということですけど、
はい、
その7人を紹介しますか。まず
はい、
そうですね、
はい、
じ
ゃあ主人公から
僕が言ったんですかね。
言った方がいいです、はい、
どうぞ
ちょっと待ってくださいね。サニーのちょっと待ってくださいね。イムナミですね、まずね、主人公。イムナミです。
はい、
イムナミが、まあ、転校生、25年前の転校生。
転校生、高校。
ということ、まあ転校まあ、話した展開としては、やっぱりこのベタなんですよね。転校生でやった方が、見てる方も入りやすいっていうのがありますよね、その世界に。
は はい、
うん、だからその転校生というので入ってきて、で最初はあの訛りがきついっていうことで、まあ、あのいじめられそうになるところを、さっき言ったハチナっていうリーダーに助けられたところで仲良くなっていくっていうのがあって、で一番最初現代のところになると、現代の、2011年42歳ですね、
はい、
42歳って言うと僕が42歳なんですよ。
ああそうだ
そうだ、
サニー同士だ、サニー同士、
サニー、
はい、サニーですよ、サニーなんですよ僕、サニナオですよ僕ね、
サニナオね。いやいやしっくりくるまで言うなってそうねそうね、はいはい、
はい、でそれはまあ、あのさっき解説でもやったんですけど、まあ、娘一人がいて、ちょっとな生意気そうな思春期の娘がいて、でも旦那さんはあのちゃんの働き者で、
そうい
い家に住んでるなっていう感じのね、
最初のカットで出てきますもんね。
そうです、
英語の新聞読んでんのになんかニュースラジオかけてみたいな、いやどっちも入るのそれニュース、うん、このハゲとか言われてくるんだよそのニュースでは違うだろうっつって新聞かラジオかどっちだよっつってそんな、
マユコ、マユ、
そうそう、マユコさん、
イムイムマユ、
イムマユマユックス、これ3週連続ぐらいやってるよ、
ありがとう、
俺
もありがとう、いやもうずっとやってよ、
ずっとやります、
年末年までやってよ、今年一年
喉が死ぬんですよこれをやると
どこまで行きましたっけ。まあまあ家族、まあある程度恵まれてて、はい、いるんですけど、なんですかね、そこで母親の見舞いに行って話が動き出すってところですかね。うん、主人公ってところね。
そうですね。
はい。これパパとちょっと行った方がいいんですかね。
パパ？あ、パパ、ね、
あのキャラクターは、
そうですね、う
ん、あのその人のどたらこと後でいいですかね。
はい、
はい、はい。
はい、で次があのハチュナですね、
はいはいはい、
3人のリーダーなんですけど、
ね、
うん、まあ、とにかく、強いリーダーですよね、
そう、
本当に中心となる人物で、まあ、キャプテンアメリカよりも強いですね、
あ強い、マジで、パワーレンジャー、パワーレンジャーでも5人だからね、うん、パワーレンジャー、
ね、うん、ミスリーダーシップですよね、だから本当に、
そうね、
うん、でも個性が強いですよね、これ本当7人全員
を、全員、うん、キャラがある、う
ん、みんな分かりやすくなってるし、キャラクター濃いんで、うん、で彼女がそれをうまくまとめてるというのもなんか伝わってくるようなリーダーシップ、
そうそうそうそう、
ミスリーダーシップで、で結局彼女、現代の彼女は、同じさっき言ったイムナミっていう主人公が行った病院先に実は入院していた、
そう、
がん患者なんですよね、そこで25年ぶりに再会する、
そうね、個室ですよね、はいはい、だから金持ってるかもそこで、
そうそうそう、
絵とか飾ってるもんね、はい、部屋にね、
そうそう、うん、絵であるし、あと写真とかパパってある、写真に写ってるのはなんか男の人とこう立ってしてる写真だけあたりて ね、 あ、
です
ね、あれ娘さんとかいないのかなっていう感じの感じなんですよね、
そこでほら最初は、うん、あれ同一、あの同一人物、同級生かなみたいな感じ、そうで一回家帰ってアルバム見ようとして、また行った時にあれいい変な思ったらイムナミっていうね、はい、イムナミ
ブージャーって、うん、
イムナミ
モノマネ、モノマネ、
そう、
ブージャー、うん、
ハチュナイムナミっていう、そ名前を呼び
レベル低い、これレベルの低いモノマネ今の名前言うだけ、
楽しい、楽しいなこの回、
いや
あれ
話題のレベル、
そうそうそう、あれあれいい変な思ったらね、ああイムナミ、
ああ俺は見た人しか分から
ない、ハイライトでも何でもねえなこのシーン、ごめんなさいね、はい、すいません、はい、続けてください
、彼女がそのイムナミに会ったことで結局あのみんなに会いたくなったっていうことでイムナミが動き出すというか、まあ、動かざるを得なくなるっていうかね、そうそうそう、なるっていうので、もうそういう夢の起点になるし、25年前の、回想シーンね、
はいはいはい、
あそこでもうね、リーダーシップ発揮で、うん、何かあったらもうドロップキックで解決していくっていうね、
そうそう前蹴り、前蹴り、全員そうやけど前蹴り得意やからね、
蹴るよね、
とりあえず前蹴りみたいな感じだ
もんね、韓国の女性は蹴るよね、とりあえずね、前に蹴る、女の日本の女性は張り手やけど蹴るよね、
前に蹴る、
韓国にし
てムエタイかなんか見てんのかな、うん、
なん、あ、やっぱりテコンドーでしょ、
ああそっか、テコンドーか、
うん、練り血浴びしてるし、 そうそう。そうね。まあその辺もねあったりして。
これ全員、ね、まあ、7人に全員にちょっと共通することなんですけど、
うんうん、
ちゃんとその幼い頃の高校生役と大人になってからちゃんと似てるんですよね。なんか見えてくる。
そうですね。
大きくなったら、そうそう、大きくなったらこの顔になるんちゃうかみたいな感じで見えてくるんですよね、
う
ん、最後の。
そうそうそう。説明不要。
そうね、本当ね、わ、うん、かりやすい。
だからそのこの映画のいいとこってだからパッと見たらわかるっていうのが。
ああ、そう。
うん。
そうね。
何でも。
あの人選をこのねキャストキャスティングした人はもう天才や思います、
う
ん、本当に、
う
ん、
そう。
オーディションなのかね、オーディション力なのか分かんない
けど、あ、オーディションなんですよ。
あ、オーディションなんだ。
うん、ほとんどもう子役を知らなかったって監督言ってましたね。
ああ、じゃあその大人の方が主で、うん、の割には子役の子らも演技うまいです。
うまい。だから子役出身なんでしょうね、みんなね。
ああ、そういうことね。
うん、でオーディションしてとか人の紹介で選んだって言ってたんですけど、うん、でちょっと次言いましょうか、はい、次がだから、チャンミですね。
チャンミですね、
うん、はい、もう一言ですよ、デブですよね。
そうそう、いいキャラ。そのちびっ子の方の高校生の時の役の子はちょっとバービーを可愛くした感じというか、うん、
ああ、わかる。
ああ、似てる、
うん、似てる。
でまた大人になった時も似てるんですよね、ちゃんとその
似てる。
ちゃんみのままちゃんみになってるんですよ、ちゃんと。
そうで、ちゃんとデブだからコメディをちゃんとできる人間を選んでるなっていうね。
そうそうそう、コメディできる、
うん、これも渡辺直美かぐらいのね、日本で言ったら。
そうそうそう、うん、そんな感じでしょうね、うん、
そうね、ちゃんとそのだから物語をねこう楽しく引っ張ってくれるなっていうのは、
うん、
彼女はあって、で言うたらまあそんなに話はね、大人になって、まあ、保険屋さんしてちょっと苦労してますよっていう感じ
ですね、ぐらいですもんね、
うん
うん、
あんまり暗く、本人が明るいんではあんまり暗くないですよね。
そうそうそうそう、
境遇が暗くてもね、でやっぱり韓国ってやっぱり整形っていうのを気にしてるのかなと思ったのがね、
そうね、そうね、最初のシーン
やたら出てくるんですよね。
そうね、
うん、まつげつけるっていうのがね、なんかチャンミチャンミのキャラクター
に二重まぶたにしたいんだよね、二重まぶたに。
そうそうそう、うん、だからね、最初の出てくるシーン、チャンミの出てくるシーンってずっとはい、机に、
そうそうそう、
教室の机に突っ伏して、
そう
でイムナミが出て、主人公がみんなの前で紹介、うん、先生紹介されて、もうずっと突っ伏してるじゃないですか、
隣の席なんでね。
うん、そうそう、ほんでいじめられる時もずっと突っ伏してるでしょ。
そうそうそうそう、
で助けられて、この子誰っていうに八七に言われて、
うん、
で物ぶちまけて、それ拾イムナミを物ぶちまけて拾う時に、
うん、
どうって聞くんですよね。そしたらまつげやってたっていうね。
あ、そうそうそうそうそうまつげか、二重じゃないのか。
あ、二重か、あの時は。
二重かな。
二重にしようとして、僕ずっとね、
うん、
デブやったから、飯食ってると思ってたんですよ。
あー、なるほどね。うわ、偏見。
あ、そっちの方？
デブに何か、デブに何か恨みでもあるんですか、なんか。
いやいや、ないですけど。ない。いや、僕ちょっと思い込みすぎて。だからそういう意味では、韓国の方ではそっちの方かなっていうね。一重の方に、コンプレックスね、あるのかなってね。
いや、いい、チャンミはいいね、チャンミはいいキャラです、
ね、うん、物語引っ張るのも結局イムナミが最初に探しに行く時も、
うん、
イムナミって忙しいからちょっと嫌って雰囲気を出すんですよ。
ああ、そうだったっけ。
うん、そうそう、うん、でもチャンミがもうそんな関係ない、私は一人でも行くって言って引っ張っていくんですよ。だそういうところをちゃんとね見といてほしいんですよね。なんか、やっぱりちょっとね、昔の人に会うのってちょっと抵抗があるよっていうのをちゃんと出してるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。そこを分かってほしいなって。
いいですね。
ねえ。次いいですか、次。はい、次やっぱりジニー。ジニーですね。
ファンジニーですね。
ジニー。もう単純に頬骨張った口悪女ですね。
口悪いのよね。ののしり女ね。ののしり
女。ののしり女。
でもね、これ他の番組でも言ったんですけど、こっから、俺、いつもね、言うんですけど、この、誰かに似てるなってよく言うんですけど、
ええ。
もう全くわけわかんないことで言うと、はいはい、泉市にあるスナックのママにそっくりなんですよね。
知らねえし。
今から画像を3、お二人にだけ送りますから。
どこに送んの？
どれがいい？携帯の方の、携帯の方の、俺らのメッセンジャーの方に送るから。
はいはいはい。
ああ、はい。
はい。
見てみましょうか。 来た来た。
僕と、僕と、え、これ小さい頃のファンジに似てない？
似てる似てる。
だからもう、
似てる。
似てるでしょ。だからもう、ママにしか見えないわけ。同い年なんですよ、僕と。
もう
よ。
はい。いや、韓国人っぽいですよね。
そうそうそうそう。日本人ですよ。思いっきり日本人なんですけど。全然入ってこなくてね、それで。
ねえ。
ちょっと似てる。
似てるでしょ。
聞いてる人には全く見せられへんけど。
いすみ市のモンローっていうスナックに行ってください、皆さんね。連れて行きますから。私が連れて行きますからね。
だから映画見たらね。
そうそうそう。
口悪いやつできたら、あ、なるほど、モンローか。
モンローのママだ。
あ、モンローだ。
そう。
モンローだ。
売り上げが良すぎて、鹿児島県の天文館にも今、あの、店を出しますからね。
あ、すげえな。うん、
口は悪くないです。
口悪いね。
口悪くないです。口悪くはないです。はい。そうそう、大人になったファンジには一応整形してるっていう、
そうそうそう、ね、
整形してても似てる感じなんだよね、でもね、
そうね、ちゃんと おっぱいでかくしてたとか言ってましたからね。
あ、そうそうそうそう、
うん、その辺を自分らでいじってるっていうのがちょっと僕結構、
は
い、
ああなるほど、
ね、整形天国じゃないけど ね、整形しに行くっていうのは、うん、そういうのもやっぱいじ、自国として自覚してるんやなっていうのもありましたね。
そうね。
うん。で、結構な、僕さ、これを見ながら思った一つは、
はい、
だいたい日本が悪く、なんで悪いかっていう、日本が面白くなくなった理由なんですけど、だいたいが。
はいはいはい。
だいたい子役っていうのが、なんかデブキャラいじりがダメみたいなとか、
ああ
、うん。例えばこのジニで言うと、ホーモレが悪口とこで、ほぼれが出てんだよとか、はいはい、そういう悪口、
ののしりのね、
おばさんパーマだとかヘルメット脱げとか、そういうのがテレビなくなったよなと思うんですよね。
いじめられるからでしょ、そういう子が。
そうでしょうね、
下のような子が、
うん、内山君以来だもんね。
そう。
そんな前
古いな。
そんな前か。
そう、本当そうですよね、子役ってみんなシュッとしてるし、今頭すごい丁寧で、
ね、
出てくる子役の 役する子もなんかやたらかわいそうやけど頭がいい子っていう設定ばっかり、うん、
あ、
広がらないですよね。
日本のそういう、あの、映画業界とかにたまってるね、ワイナオさんは、
うん、ドラマね、
ドラマにたまってるのね。
80年代あの頃面白かったもんね。
あ、なるほどね。なるほど、
コメディできるやつがいなくなっちゃったのね。
そうね。
だから大人も子供も。
そうだね。でも言われてみればそうだね。
うん、なこれはね、後々も怪しい彼女って映画見たから余計なんですけどね。
ああ、俺ね、それね、借りたのに見てないんですよ。ごめんなさいね。
ぜひ見てください。
はい、見ます。
本当に。ごめんなさい。